配当キャッシュフローの考え方とは何か。配当キャッシュフローの考え方は、資産の焦点を価格変動から継続的に生み出される現金分配へと移すことだ。今日どれだけ上がったか下がったかを気にするのではなく、毎年どれだけ安定して分配してくれるかを気にする。この考え方の土台にある過程は、長期的には企業が利益の一部を株主に分配し、予測可能なキャッシュフローの源泉ができるということだ。安定した分配記録は、しばしば経営の成熟と安定を移す。配当キャッシュフローは暴利の道具ではなく、その価値は確実性にある。退職期にあったり、受動的収入を求める人にとって、確実性は変動性より生活のニーズに近い。説明しておくと、本校はキャッシュフロー計画の方法を論じ、特定の対象の選定には一切関わらず、いかなる投資助言にもならない。すべての例示数字は即算の光景を示すためのものだ。配当の革新的な源泉と仕組み。配当の本質は企業利益の分配だ。
企業は利益を上げた後、留保して再投資するか、
利益の一部を現金で株主に分配するかを選べる。後者が配当だ。分配するかどうか、いくら分配するかは、投資家ではなく企業の経営状況と方針が決める。したがって、キャッシュフロー口座を作るときは、偶発的な高額分配よりも分配方針の安定性を優先すべきだ。配当利回りは比較によく使われる指標で、年間の一株当たり分配額を価格で割ったものだ。しかし価格変動に応じて変わり、価格が低いほど利回りは高くなる。これはチャンスであると同時にリスクのサインでもある。より注目すべきは分配総額の年度トレンドだ。年々成長するか安定した分配記録は、静的な高利回りよりもキャッシュフローの持続可能性をよく示す。キャッシュフロー優先の構築順序。配当口座を作るとき、順序は商品選びより重要だ。
まず目標キャッシュフロー金額を決め、次に必要な元本規模を逆算し、
最後に道具の組み合わせを論じることを進める。第一歩は月次または年次に必要なキャッシュフローを明確にすること。例えば月5000円か年6万円。第二歩は妥当な配当利回りの区間をもとに元本需要を推定する。第三歩は目標元本を数年分の分割投入計画に分解する。この順序の価値は終わりを起点にすることだ。
先にキャッシュフロー目標があれば配置に方向が生まれ、逆に先に道具を選ぶと
買うために買う循環に陥りやすい。分割投入はコストを平滑化できる。
大きな資金を月次や四半期の投入に分解すれば、一度きりのタイミングのプレッシャーを避けられ、
キャッシュフローが徐々に積み上がる生活のリズムにも合う。分散と業界のバランス。配当キャッシュフローにも分散が必要だ。1、2つの業界に資金を集中させると、分配記録が優秀でも、業界の景気が変わればキャッシュフローが同時に縮む可能性がある。一般的な考え方は業界横断の配置だ。公益、消費、金融、工業などセクターによってキャッシュフローの周期が違い、組み合わせると全体がより安定する。分散にはもう一つの意味、対象の数がある。単一の対象の比率が高すぎると、どの一つの出来事も組み合わせの変動を拡大するため、単一対象の比率には上限を設けることを進める。分散は平均化ではない。
業界の見通しとキャッシュフローの安定性に対する自分の判断に応じて、
配置の重心を適度に傾けられるが、全体としては相対的なバランスを保つ。配当成長の複利効果。配当キャッシュフローのもう一つの大きなエンジンは成長だ。
企業が年々分配額を引き上げられれば、
長期的に積み上がるキャッシュフローの成長は明確な複利効果を生む。
例えば同じ年間1000円の分配でも、
毎年 5% 成長すれば10年後には約1600円になる。 分配が止まれば10年後も元の数だ。成長が長期キャッシュフローに与える影響は直感をはるかに超える。注意すべきは、分配の成長と利益の成長は常に同期するとは限らないことだ。分配率が高すぎると未来を先取りし、低すぎると留保が多すぎる。両者のバランスが取れた企業ほど持続可能だ。
キャッシュフロー口座を作る人にとって、当期の分配率だけを見るより、
何年も連続で分配を伸ばしている記録を優先する方が長期的な価値が高い。
再投資と引き出しのリズム。
蓄積期には、キャッシュフローを再投資して後の分配の土台を広げられる。
引き出し期には計画に沿って生活費に充てる。
二つの段階の目標は違い、操作のロジックも異なる。
再投資の意味は、複利のリレーだ。
分配がさらに分配を生み、長期的には元本の土台がどんどん大きくなり、引き出し期の安全性も高まる。引き出し期に入ったら、引き出しの頻度と金額を固定することを勧める。
例えば四半期ごとの定額引き出しで、1年分ほどの勘証現金を確保し、キャッシュフローの変動期に生活の手配を変えざるを得ないのを避ける。
引き出しのリズムは口座全体の成長とも動的に一致させるべきだ。
キャッシュフローの成長が生活のニーズを超えたら、超過分を再投資するか緊急備蓄に回し、口座の弾力性を保つ。
専門分析、配当戦略の定量比較と実行フレームワーク。異なるキャッシュフロー構築経路を比較するため、3つの一般的なやり方を対象した。
単一高配当利回りへの集中、業界横断の均衡分散、成長型キャッシュフロー優先だ。
数千件の家庭キャッシュフローアンケートをカバーする業界調査サンプルによると、サンプル数は約4000件で、回答者の約半数が当期の分配率に注目し、分配成長の持続性を見落としている。
比較の枠組みは3つの指標を使う。
キャッシュフロー安定度、長期成長の可能性、変動への露出だ。
キャッシュフロー安定度は分配記録の連続性と均一性を図り、長期成長の可能性は分配額が年々上がる能力を図り、変動への露出は集中がもたらす価格とキャッシュフローのリスクを図る。
即算で初期資金100万円を合計とすると、3つのやり方は同じ仮定の下で年度キャッシュフローの起点は近いが、10年後にははっきり分かれる。
集中型はキャッシュフローの起点が高いが変動が大きく、
業界の下降局面では大きく縮む可能性がある。
均衡分散型はキャッシュフローが安定し、成長は中程度。
成長型は起点が低いが、10年後の累計キャッシュフロー規模が著しくリードする。
実例、退職が近いエンジニアが、以前はキャッシュフロー口座を単一の高分配業界に集中させ、業界の調整期にキャッシュフローが急落した。
その後、業界横断の均衡配置に替え分配の再投資の仕組みを残したところ、3年後にキャッシュフローは回復し元の水準を超え、引き出し計画もより余裕が出た。
実行可能な指標と実行リスト、キャッシュフローカバー倍率は年間分配額を年間生活費で割ったもので、
1以上に段階的に引き上げることを進める。
分配成長年数は持続可能性を図る。
単一対象の上限は集中度を抑える。
実行リスト、第一歩は年間キャッシュフロー目標を決める。
第二歩は妥当な配当利回り区間から元本規模を逆算。
第三歩は業界横断で立て、四半期ごとに定期投入。
第四歩は分配の再投資ルールを設定。
第5歩は半年ごとにキャッシュフローと比率の上限を再確認。
よくある誤解とリスクの認識。
配当キャッシュフローにリスクがないわけではない。
まず、分配は約束ではない。
企業は経営の変化で分配を停止したり削減したりすることがあり、歴史的にも珍しくない。
次に、高分配率は良い対象と同義ではない。 ある業界の分配率が高いのは成長機会が限られているから。